広報伊万里第741号、2015年11月号です。月が変わってこの時期らしく冷え込んできました。街路樹の楓が少しずつ秋色に染まり始め、緑、黄色、だいだい色、そして紅色とそのグラデーションがとても美しく風情があります。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は黄金色に実った稲を刈り取っている写真です。10月10日、二里町住山で多文化交流事業そば打ち農業体験がありました。市内に住む外国人と地域の人たちが互いの文化を理解し、共生の輪を広げようと催され、ベトナム人やイギリス人など27人が参加。丹精込めて育てられた棚田米を協力して刈り取りました。今月の主な内容、特集、カブトガニの保護対策は新たなステージへ、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、伊万里スポーツデーとなっています。
特集、カブトガニの保護対策は新たなステージへ。木津町の多々良海岸一帯は山口県下関市の千鳥ヶ浜や福岡県北九州市の曽根干潟などと並ぶ国内有数のカブトガニの繁殖地です。かつて漁師の底引き網を破る厄介者として扱われたカブトガニが絶えることなく命をつないだふるさとの地は、10月7日国の天然記念物に指定されました。戦後の高度経済成長期、湾内の一部の埋め立てなどによって周辺環境は急激に変化し、海岸一帯で産卵するカブトガニの数は一時100つがいを下回ったものの、その後の環境美化改善により近年は400から500つがいで安定的に推移しています。今回の特集では指定の範囲やその理由、市内のカブトガニ保護団体の活動などを紹介するとともに、今後指定地である伊万里に住む私たちに求められることが何かを考えます。天然記念物は文化財保護法に定める記念物の一つで、動物や植物、鉱物が含まれます。伊万里湾カブトガニ繁殖地には3つの砂浜と広大な干潟が含まれ、その面積は約58万2000平方メートル。国内における指定は岡山県笠岡市の鴻島水道に次いで全国で2例目となります。指定の主な理由、カブトガニは2億年以上の昔からその姿を変えていないため、生きている化石と呼ばれています。現在は世界にわずか4種となっています。また環境省のレッドリスト、絶滅危惧種一覧で第1類、絶滅の危機に瀕している種に分類されています。カブトガニの繁殖には産卵するための砂浜と卵から孵化した幼生が生育するための干潟が必要です。伊万里湾の繁殖地は砂浜と干潟が良好な状態で維持されています。指定地域の海岸線の総延長は 2.5 キロメートルほどで、必要に応じて砂浜を造成することも可能なことから、繁殖地としての将来性も兼ね備えていると言えます。カブトガニの営みを支えた人々、伊万里市カブトガニを守る会、昭和54年設立、会長は竹内和則さんです。市内5つのボランティア団体と個人を会員とし、長年にわたり協力しながら海岸清掃を続けてきました。牧島のカブトガニとホタルを育てる会、平成18年設立、会長は堀実さん。583世帯 1467人の地元住民を会員とする団体で、産卵期前後の海岸清掃や産卵を見る会への運営協力のほか、産卵を迎える夕べの会を主催しています。伊万里高等学校理科生物部顧問長尾純一さん、昭和38年調査開始、カブトガニの産卵・つがい数調査や幼生の飼育放流を実施しています。行政としては市教育委員会生涯学習課文化財係が担当しており、副課長兼係長の船井光陽さんは、団体の皆さんと一緒に保護活動の大切さを伝えたいと思いますと話されました。伊万里湾の繁殖地に求められるもの、市では今後の保存方針や対策などを盛り込んだ保存管理計画を策定します。保存と並行してカブトガニと繁殖地を国内外に向けて発信したり、まちづくりに取り入れたりするなど、効果的な活用方法を模索します。特集最後に日本カブトガニを守る会委員の酒見良二さんに聞きました。現在の伊万里湾は開発区域と環境保全区域の住み分けがなされ、海の森林と呼ばれるアマモが戻ってくるほど水質も向上しました。それはこれまで伊万里湾に関わった人たちの理解と協力があったからこそ実現しているのであり、私たちは感謝しなければなりません。しかし同時に私たちにはカブトガニとそのゆりかごである繁殖地を地域のシンボルとして継承していく責務があります。ただ守るのではなく、一人一人が伊万里の環境や風土の素晴らしさ、カブトガニの存在とその価値を子どもたちに伝え、そして国内外の人たちに発信していくことが求められていますと話されました。
インフォメーション伊万里、21日から12月20日まで佐賀県障害者月間です。障害者への差別や虐待をなくし、誰もが暮らしやすい社会の実現を。佐賀県では県民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指し、国が定める障害者週間12月3日から9日を含む1ヶ月間を障害者月間と定めています。障害者差別の解消に向けて障害者差別解消法が施行されます。来年4月から施行される障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消を推進するための法律です。すべての人が障害の有無にかかわらず、互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を作ることを目的としています。法の概要は国の行政機関や民間事業者による障害を理由とする差別を禁止し、差別を解消するための取り組みについて政府全体の基本方針を作成することなどを定めています。ポイントとして、不当な差別的取り扱いと合理的配慮の不提供が禁止されます。障害者を虐待から守ろう、障害者虐待防止法が施行されています。この法律は虐待によって障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐために24年10月に施行されています。障害者への虐待の種類として、養護者によるもの、障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族、親族など同居する人による虐待、障害者福祉施設従事者などによるもの、障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待、使用者によるもの、障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待、虐待に気づいたら速やかに通報を、虐待されている障害者が虐待と認識できず自分から被害を訴えることができない場合もあります。虐待を防ぐには住民一人一人が小さな兆候を見逃さず早期に発見することが大切です。 虐待に気づいた人はすぐに通報してください。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 障害には様々な種類があります。障害者手帳には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。中でも身体障害者手帳を持っている人には、視覚・聴覚障害や肢体不自由のほか、心臓や腎臓といった内部機能の障害など、外見ではわからない障害も多くあります。27年3月末現在、身体3155人、療育617人、精神289人と、延べ4061人が障害者手帳を持っています。伊万里港と国際コンテナ戦略港湾神戸港を結ぶ国際フィーダ航路、主要港と地方港を結ぶ定期航路が初めて開設され、10月3日就航したコンテナ船鷹取が伊万里港に初めて寄港しました。国際フィーダー航路は国内の主要港、地方港を支線フィーダーと位置づけた航路のことで、国土交通省が国際競争力の向上を目的に周回対策を強化しています。伊万里港では平成9年に国際コンテナ定期航路が開設されて以来、現在4航路、河南、韓国、大連と青島、上海、釜山で運航されていますが、それ以外の地域に輸出するためには複数の国内港を経由しなければならないなど、日数を要していました。今回、国際フィーダー航路が開設されたことで、神戸港のみを経由して北米や欧州、オーストラリアなど世界各国にコンテナを輸送することが可能になり、輸送コストの削減や貨物取扱量のさらなる増加が期待されます。11月は子ども・若者育成支援協調月間です。家庭や学校、企業、地域など、社会全体が協力し、国民運動として取り組みましょう。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。保育園、認定こども園、小規模保育事業所、私立幼稚園の28年度の入園時の申し込みを受け付けます。申し込み書配布開始11月4日、受付期間12月1日から11日まで。詳しいことは、福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。伊万里市立幼稚園については、受付期間は11月2日から12月18日まで。問い合わせ先、黒川幼稚園、電話 27-0609、 波多津東幼稚園、電話 25-0769。 来年1月、新しくゴミ処理施設が稼働します。ゴミ分別に関する住民説明会を開催します。詳しいことは環境課リサイクル推進係、電話 23-2145 へお問い合わせください。広報誌についてあなたの声をお聞かせください。募集期限12月10日。問い合わせ先、情報広報課広報係、電話 23-4313。 市民センターカルチャー体験講座の受講者を募集します。ナチュラルスイーツ教室、アメリカンフラワー教室、ウォーキングとストレッチ。あなたも気軽に参加してみませんか？問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 立花大地第2期開発地区分譲地の購入者を募集します。詳しいことは、都市開発課都市計画係、電話 23-2476 へ お尋ねください。9月二次小学校校舎などの改築及び改修工事が完了しました。総事業費は約12億2800万円です。宝くじ助成金を活用して山城町鳴居地区が整備を進めていた屋外放送設備の更新と自治公民館の机・椅子の購入が9月末に完了しました。9月17日一般社団法人全国消防危機協会から松浦町に住宅用火災警報器100個と住宅用消火器25本、防炎エプロン、アームカバー25組が贈られました。中国大連市公務研修生、リナさんリポート最終回。1年間の公務研修を終えて、リナさんが中国大連に帰国。伊万里の皆さん、また会いましょう。時間が過ぎるのは本当に早く、1年間の公務研修もとうとう終了となりました。伊万里での1年を振り返ってみると、皆さんのおかげで充実した研修生活を過ごすことができました。日本の伝統文化や風習に触れることができ、自分自身が豊かになっていると感じています。この場をお借りして心からお礼申し上げます。皆さんもぜひ大連にいらしてください。ご来訪をお待ちしています。サイチェン。9月23日市役所車庫前で開催された伊万里リサイクルフェアにおいて、環境美化功労者に対する表彰が行われました。個人表彰、キス東の大河内初乃さん、白野の桑本俊作さん。団体表彰、畑津町板木老人クラブ、立花町なぎさシニアクラブ。10月21日、県庁で行われた佐賀県交通安全功労者表彰式において、市交通対策協議会が優良市長交通対策協議会表彰を受賞しました。また、交通安全功労者表彰も行われ、新店長の高森保さんが受賞されました。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。民謡。日本には地域の自然や気候、風土などに強い影響を受けながら伝承されてきた民謡が数多くあります。この民謡を通じて地域文化の発展に尽力されている民謡平成会の会主淵英章さんは、市内はもとより県内に残る民謡を発掘する傍ら、子供や多くのお弟子さんを指導されるなど、民謡の伝承、普及に努められています。このほど、民謡平成会の発足20周年を記念して、発表会が市民会館で盛大に開催され、7時間に及ぶ演目を私もじっくり楽しませていただきました。淵さんと交流がある多くの民謡歌手や、指導者などが県内外から駆けつけ、民謡、舞踊、歌謡などを披露され、まさに圧巻の一言でした。また、岡山県の宮坂流津山の踊りをはじめ、淵さんの愛弟子で伊万里出身の演歌歌手である池田照夫さんや力武アンナさんなどが花を添えられました。民謡平成会は、会員数160人を誇る九州有数の団体です。淵さん直伝の会員さんが全国規模の大会などで優勝やグランプリ受賞を果たされており、伊万里の名を全国に轟かせていただいています。民謡は古来から人々の生活や地域の風土の中で育まれた伝統芸能、そして民族文化であり、まさにふるさとの宝と言っても過言ではありません。それゆえに後世に伝承すべき芸道でもあります。改正教育基本法では、教育目標に伝統と文化を尊重し、国と郷土を愛することを示され、平成24年4月から 中学校の音楽科の教材に民謡が取り上げられています。そういう意味で民謡平成会20年の歩みは、淵さんの民謡を通じた芸道の発掘と伝承の輝かしい奇跡であり、この伊万里の地に民謡平成会が根付かれていることを誇りに思います。淵先生は伊万里の宝です。これからも私たち日本人の心のふるさとである民謡の普及発展に活躍されることをお祈りいたします。視聴雑感でした。
教育と文化です。4月21日に実施された27年度全国学力学習状況調査の結果が文部科学省から公表されました。学力調査の結果、小学校では伊万里市は全国と比べると国語 A と算数 B が上回り、その他は同じ程度でした。県と比べると国語 A と国語 B、算数 B が上回り、その他は同じ程度でした。中学校では全ての教科区分で全国県を下回りました。特に理科は知識活用ともに大きな課題がありました。領域別では国語は括弧と数学は図形に大きな課題がありました。生活意識調査では、小学校では全国県との比較で良好だった項目、毎日同じくらいの時刻に寝たり起きたりしている、学校図書館や地域の図書館に行っている、地域の行事に参加している、全国県との比較で課題がある項目、友達の前で自分の考えや意見を発表することが増えて、テレビを見る時間が長い、平日や土曜日曜の勉強時間、塾を含むが少ない。中学校では良好だった項目、将来の夢や目標を持っている、地域の行事に参加している、課題がある項目、地域や社会で起こっている問題や出来事への関心が薄い、400字詰め原稿用紙2枚から3枚の感想文や説明文を書くことを難しいと思う、平日や土曜日曜の勉強時間、塾を含むが少ない。この結果を受け、今後伊万里市としては授業改善と学習内容の定着、学習生活習慣の改善に力を入れていきます。なお、本調査は学力の特定の一部分であり、学校における教育活動の一つの側面を示すものです。問い合わせ先、学校教育課、電話 23-3185。 みんなで考えよう人権童話問題、相手の心を思う。人間に一番近い動物はチンパンジーだと言われています。お互いの DNA はわずかに 1% しか違わないそうですが、その違いには大きいものがあります。チンパンジーは自ら進んで協力することはありませんが、人間は自発的に協力しますし、協力しなければ過酷な自然環境を生き延び生命をつなぐことができなかったと考えられています。そのために相手の心を汲み取る能力が発達したのではないでしょうか。人類の長い歴史の中で培われてきた心遣い、思いやりの心を大事に育み、一人一人の心に思いを馳せながら、誰もが幸せに暮らせる地域社会づくりに努めたいものです。10月11日、南畑町で熊ネキの浮遊がありました。道行きの後に行われた本浮遊では、33演目のうち15の演目が披露され、多くの参観者でにぎわいました。郷土の文化財、伊万里鍋島ギャラリー所蔵、初期鍋島特集その1、色絵柿つばた門、三つ足月皿。鍋島焼とは、江戸時代に佐賀藩鍋島家が将軍への献上や幕閣、大名、公家への贈答のために特別あつらえて作っていた 最高級時期のことで、鍋島とも呼ばれます。市教育委員会は、鍋島の生産遺跡である大川地鍋島窯跡を整備するために、その準備として初期鍋島、1650年代から1680年代の作品を焼いていた日報写した窯跡などの調査を進めています。今回のシリーズは、この初期鍋島の作品を紹介します。皿の口径は 27.7cm。色絵が染付の輪郭の中に正確に描かれている反面、輪郭線の濃淡はムラがあります。1700年代以降になると、線の濃淡は安定することから、初期鍋島では輪郭線へのこだわりはそれほど強くなかったと考えられます。また器が全体的に扁平な形で、後世に作られた鍋島焼と比較すると浅いことも初期鍋島であることを物語っています。
みんなの広場です。9月18日二里町大里の国道202号で飲酒運転根絶と事故防止を呼びかけるキャンペーンが行われました。9月26日黒川町牟田の中島隆治さんが管理する建国殿、皇居への献上米を栽培する田んぼで抜き穂式が行われました。これは今月の宮中行事、新滑祭への献納を前に米を収穫する儀式で、市内から建国殿が選ばれたのは12年ぶりです。中島さんは地元や関係者の支援を受けて4月から栽培、収穫した400キロほどの米から約 1.5 キロをえりすぐり献納されました。10月2日黒川町のイマリンビーチ付近の護岸で県内合同水難救助訓練がありました。10月4日地元手作りのイベントで地域を活性化しようと波多津漁港で波多津港祭りが開かれました。県内外から約3500人が訪れ、海山の幸バーベキューや農水産販売のコーナーを満喫。会場ではロコギレースやクルージングも催されるなど、終始会場内は大盛況となりました。10月11日宝くじの助成金を活用して市民センターで宝くじ文化公演お花の花服の物語が上映されました。10月14日伊万里鍋島焼協同組合による献上の儀が首相官邸で行われ、手記色鍋島文様尽くし兵士が安倍晋三首相に献上されました。これは鍋島を将軍家などへ献上していた先人の偉業に感謝し、伝統技法を継承していくため平成元年からお城がある自治体の町などに送っているもので、今回有田焼創業400年を前に初めて首相に贈られたものです。10月18日市民センターでボランティア祭りが開催されました。これは市民との交流を通じてボランティア活動を啓発推進しようと、市ボランティア連絡協議会などが毎年この時期に開催しているものです。
ほがらかページです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた東山城町の川島文子さんを10月19日塚部市長が訪問し記念のメダルを贈呈しました。文子さんは母親が着物の行商をされていたこともあって、若い頃から和裁が得意だったそうです。ご主人もその腕前と里小町と言われた美しさに惚れ込み、着物の注文を口実に毎日通われたのが慣れ初めだとか。また和裁をしながら歌を口ずさむのが好きで、ご近所からはカラスは鳴かずとも文子さんが歌わない日はないと評されたほど。70歳を過ぎてからは家族に誘われてカラオケ教室に通うようになり、93歳まで発表会のステージに立ったそうです。活発で性格も明るく、 長生きの秘訣は自分がやりたいことをやること。何でも挑戦したり、好きなお肉やうなぎを食べたいと思ったら我慢しないそうです。市長にメダルをかけてもらうと、集まった家族や親戚、友人に祝福され、目に涙を浮かべながら幸せをかみしめておられました。ちなみに文子さんは金岡さんのお母さんです。9月18日、市老人クラブ連合会女性部の皆さんが市民の無事故を願い、丹念に作った交通安全マスコット人形400個を贈りました。10月8日、国見台球技場で市老人クラブ連合会レディースグラウンドゴルフ大会があり、60チーム約400人が出場しました。みんなで広げよう。食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその20。今月は子どももおいしく食べられる大根のおかず、牛肉、豚肉の大根巻き。作り方、かつらむきにした大根をしんなりするまで茹でる。これを広げた上に肉をのせ、一緒にくるくると巻き、爪楊枝で留める。水と調味料を入れた鍋にこれを茹で、汁がなくなるまで中火で煮る。牛肉、豚肉とも同じ作り方です。食育ワンポイント、休日は家族で一緒に食事をする時間が作りやすいのではないでしょうか。みんなで食卓を囲むことで、いつもより会話が弾み、家族のコミュニケーションが深まります。また親子で一緒に料理を楽しむことで、食べ物への興味が広がり、好き嫌いをなくすきっかけにもなります。家族が揃いやすい休日こそ、楽しい食卓を。我が家のアルバム、東山城町長浜の角島健二さんと涼子さんの長男、大木くん、5歳6ヶ月です。僕は外で鬼ごっこや、サッカーをするのが好き。いっぱい遊んでお腹が空いたら、母さんが作ってくれるおいしいうどんを食べるんだ。最近将棋も始めたよ。いつかお父さんに勝てるようになりたいな。お母さんから一言。妹思いで優しい大木くん。保育園での出来事もたくさん話してくれるので嬉しいです。これからもたくましく育ってね。伊万里のヤングウォーカー、松島町の牧瀬芽衣さん、26歳。マツダオートザム伊万里に勤めて、車を整備購入されるお客様の受付や電話応対をしています。大変なことはイベント時にお客様をお待たせしないようにすることです。お客様への配慮や心遣いを忘れず、何事にも冷静に応対するようにしています。自己 PR、 持ち前の明るさを生かして職場を盛り上げます。趣味は温泉巡り、特技は懸垂。市民への一言、当社はサービスの質の高さに自信があります。お気軽にご相談ください。
続いてスポーツです。第11回市近郊卓球大会が10月11日、国見台体育館で行われました。第33回伊万里聖国会弓道選手権大会が9月13日、国見台弓道場で行われました。市民バレーボール大会が10月12日、国見台体育館ほかで行われました。第35回国見台陸上競技カーニバルが10月12日、国見台陸上競技場で行われました。伊万里市西松浦郡中学校駅伝競争大会が10月9日、伊万里ファミリーパーク周辺で行われました。第47回市小学校陸上運動大会が10月17日、国見台陸上競技場で行われました。10月17日と18日の2日間、鳥栖市や神埼市などで開催された 第68回県民体育大会で伊万里市は4年連続で総合3位に輝きました。11月の市民スポーツ、7日土曜環境杯グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、23日祝日、魅力あふれる夢の街伊万里ウォーク2015が市内一円、スタートゴールは国見台陸上競技場。伊万里湾岸八亀コース約20キロ、8時受付、9時スタート。伊予の里、鍋島コース約11キロ、8時受付、9時スタート。小伊万里コース約6キロ、9時受付、10時スタートで行われます。26日木曜、市協会杯争奪ゲートボール大会、8時半開会、国見台球技場で、29日日曜、市内一周駅伝競争大会、8時15分開会、市剣道大会、9時開会、国見台武道館で、それぞれ予定されています。11月の町民スポーツです。8日日曜、大川地町内一周駅伝大会、8時15分開会、南畑町子どもグラウンドゴルフ大会、8時半開会、南畑小学校。大川町内一周駅伝大会、9時開会、畑津町内一周駅伝競争大会、午後1時30分開会、15日日曜、東山城町民駅伝競争大会、9時開会、牧島公民館祭り駅伝大会、9時25分開会、二里町民駅伝大会、午後1時開会。22日日曜、山城町民バレーボール大会、8時30分開会、山城東小学校で、それぞれ予定されています。
次は暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。佐賀県は28日土曜8時から、有田中部小学校ほかで、原子力防災訓練を実施します。伊万里牧島地区の一部の住人、参加する人には事前にお願いをしていますが、避難訓練に参加します。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 23-2130。 政策方針決定過程において女性や若者の参画を促進することを目的としたセミナーが25日水曜午後6時半から市民センターであります。講師は伊万里市議会議長の森康子さんです。参加料は無料です。申し込み問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 市民所蔵品展村岡はじめの世界が29日まで歴史民俗資料館で開かれています。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。西駅ビル2階の伊万里鍋島ギャラリーを8日まで無料開館します。問い合わせ先、伊万里鍋島ギャラリー、電話 22-2267。 知的障害者更生相談所巡回相談が12月7日10時から市民センターであります。申し込み期限は27日まで。詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。市民音楽祭が12月6日日曜正午から市民センターであります。入場料は無料です。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262。 11日から17日まで税を考える週間です。テーマは税の役割と税務署の仕事。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドが18日水曜10時から市民図書館で、11月生まれの乳幼児とその保護者を対象としたお誕生会が25日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも予約が必要です。 子育ての悩みなどの相談を受けています。一人で悩まずに気軽に相談してください。申し込み問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 相続税の基礎控除額は1月から引き下げられました。問い合わせ先、伊万里税務署個人課税部門、電話 23-3149。 16日から22日までは全国一斉女性の人権ホットライン強化週間です。期間中は女性をめぐるさまざまな人権問題について解説時間を延長して相談に応じます。問い合わせ先、佐賀地方法務局人権擁護課、電話 0952-26-2195。 聴覚障害者ろうあ者巡回相談が19日木曜午後3時から市民センターであります。相談料は無料です。問い合わせ先、佐賀県聴覚障害者サポートセンター、電話 0952-40-7700。 市民公開講座、肝臓病は怖くないが、28日土曜午後2時から市民センターであります。参加料は無料です。問い合わせ先、伊万里有田地区医師会、電話 23-3270。 農業を本格的に始めようと考えている人や農業に興味がある人のための就農基礎講座が18日から20日まで県農業大学校ほかで開かれます。参加料は無料です。また就農相談会 in 農と食のふれあい祭りが28日土曜10時から県農業大学校内農業試験研究センターであります。問い合わせ先、県農業大学校、電話 0952-45-2145。 伊万里農林高校農業文化祭が15日9時からあります。物品の販売は10時からです。問い合わせ先、伊万里農林高校、電話 23-4138。 婚活イベント30、40歳代限定ランチ会が23日祝日11時からあります。参加料は2500円。申し込み期限は12日。問い合わせ先、婚活応援課内市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。第11回秋の有田陶磁器祭りが15日から23日まで有田町内各所で開かれます。問い合わせ先、有田観光協会、電話 43-2121。 市役所では火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、じゃあ炊飯器使わないときはプラグを抜きましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。佐賀県農業公社の農地中間管理事業を活用し、農地の借入希望者を募集します。募集期間は12月4日まで。応募問い合わせ先、市農業委員会事務局、電話 23-2502。 佐賀県がん患者家族集いの会が28日土曜午後1時から神崎町保健センターであります。参加料は1人300円。応募期限は20日まで。応募問い合わせ先、公益財団法人佐賀県総合保健協会、電話 0120-246-388。 リンパ浮腫を学ぶ会が21日土曜10時15分から佐賀市文化交流プラザ交流センターであります。参加料は無料です。応募問い合わせ先、 NPO 法人リンパ浮腫を学ぶ会、電話 050-3671-8201。 6ヶ月コースの職業訓練受講生を募集します。受講料は無料です。募集期限は12月1日。問い合わせ先、 ポリテクセンター佐賀、電話0952-26-9516。就活マナー講座が30日午後1時15分からハローワーク伊万里であります。受講料は無料です。申し込み問い合わせ先、ジョブカフェ佐賀、電話0952-27-1870。草木染めと黒米薬膳料理体験交流参加者を募集します。日時は15日日曜10時から夢工房滝野で。参加料は1人1000円。応募期限は13日金曜。応募問い合わせ先、夢工房農産加工グループ事務局、電話090-3799-1832。11月の行事、市民センター市文化祭行動芸能発表会が8日日曜10時から、市小学校音楽会が11日水曜2時から、伊万里有田法人会公開講演会が25日水曜2時から開かれます。市民会館カラオケ三本椿決勝大会が14日土曜10時から、市民図書館名画上映会が8日日曜2時半から、子供ミニ上映会が15日日曜2時半から開かれます。11月の休館日、9日、16日、23日、30日の月曜と26日、館内整理日です。多重債務を解決しましょう。借金返済のために借金を重ね、支払いが困難になる多重債務に悩んでいませんか？弁護士や司法書士などの専門家による的確なアドバイスを受ければ、必ず良い解決策が見つかります。消費生活センターでは、専門家の支援を受ける前の身近な相談窓口として、相談を受け付けています。多重債務になったとき、またはなりそうなときは一人で悩まず、早めに相談してください。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。
伊万里スポーツデーが、10月4日、国見台公園で開催されました。市民ペタンク大会、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバル、また市民新体力テストなどがあり、子どもから大人までスポーツを楽しみながら爽やかな汗を流しました。編集室から、今月の表紙写真には黄金色の稲穂が秋の実りを感じさせる一枚を選びました。伊万里町の住山地区で市内に住む外国人が参加した多文化交流事業を取材した折の様子です。国見山系の麓の山あいに広がるこの地区は、棚田が魚の鱗のように連なっています。そんな古き良き日本の原風景ともいえる場所で稲刈り体験が終わり、やがて昼食の時間になると、食卓には同じく体験で売ったそばや唐揚げのほかに、見慣れないベトナム料理が、生春巻きや空心菜の炒め物、ゴイくんのサラダ、ピーナッツのおひたしなどが並び、脇にはバナナの花が添えてあります。聞いてみると、元教師で以前ベトナムやブラジルなど、海外の日本人学校で教えた経験を持つ地元の女性が、ふるさとを懐かしんでもらおうと作ったものでした。とかく現地の文化に触れるだけに終わりがちですが、この日は相互の交流が見事に実現しました。田舎の風景と地域の皆さんの心温まるおもてなしに癒された瞬間でした。10月1日現在の人の動き。男 27,053 人、女 29,366 人、合わせて 56,419 人、前月より38人減っています。世帯数は 22,766 世帯、前月より8世帯減っています。これで11月号の広報を終わります。